今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の16章53節から63節です。エゼキエルチャプター16 from verse 53 to 63。エゼキエル書16章、非常に長かったんですけども、今日で終わります。エゼキエル書16章の53節から63節です。はじめに59節と60節を宣言いたします。59節を宣言します。まことに神である主はこう仰せられる。私はあなたがした通りのことをあなたに返す。あなたは誓いを蔑んで契約を破った。だが私はあなたの若かった時にあなたと結んだ私の契約を覚え、あなたと常しえの契約を立てる。アーメン。ではお祈りします。誠に我らは弱いものです。あなたがしなさいと言われたこと、それをする力が私たちの肉にはありません。しかしあなたは本当にこのような私たちを、この肉に従って歩むようなところは本当にそれを懲らしめ取り除き、むしろ私たちのうちに本当に新しい霊を与えてくださり、喜んで使える霊を新たにし、また本当に揺るがない霊を持って私たちがあなた道に歩み、そしてついにあなたは常しえの契約、永遠の愛の契約を立ててくださることを感謝いたします。今我らは御言葉に向かいます。主よ、どうかこのエゼキエル書を通してこの昼我らにお語りください。問い継ぐ父親の唇をあなたが整えて支配し、また預かる一人と耳を支配してください。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレヤ。この週の半ば水曜日、本当にこの御言葉が、ね、朝昼夜に、この御言葉、ね、公開説教が水曜日なさるんですけども、本当に、ね、この御言葉の恵みをじゅんぐりじゅんぐりに、ね、余すところなくいただけるこの幸い、本当に感謝いたします。エゼキエル書、ね、16章、聖書の中で最も長い例えと言われているんですけども、今日のところで、ね、63節まであるんですね。本当にこの中においては、ある女性、エルサルムという女性が、出てきました。彼女は本当に生まれ落ちたそのところ、母から見捨てられて自分の血の中でもがいていて、でそれで、誰も帰り見る者がいない。そこを主が、彼女を、生きよと、繰り返し生きよと言ってくださり、彼女を、生きさせてくださり、そして彼女が、成熟した時には本当に彼女と契約を結んで、そして彼女は、主のものとなり、主は彼女に覆いを、衣を広げて、彼女を妻として、でそれで、彼女の血を洗って、また本当に履物を履かせ、素晴らしい金銀を宝石を身にまとわせ、その美しい衣を着せさせ、素晴らしい良いものを食べさせ、そして彼女の美しさはもう全世界の称賛の的になったんですけども、しかしそのいただいた全ての金銀宝石、またあらゆる良いもの、それをですね、異国の男に差し出して、でそれで勧誘するようになって、でそしてもう道を通るその男と、その、勧誘をして、でそのようにして本当に主の御心を悲しませて、また妬みを怒りを引き起こして、でそれで、このイスラエルエルサレム、本当に主の御前においてひどい目に遭わされた。で、しかし神様はそんな、彼女を決して見捨てないんですね。懲らしめはします、けれどそれは見捨てることではないんです。私たちも主から愛されているのであるならば、道ならぬことをしたとき、主の道から外れたとき、確かに災いに遭うような、痛い目を、するかのような、そういう時はありますけど、しかしそれは主から見捨てられたのではなく、痛い思いをして主の道に帰って、もはやそういう呪いの技、主の忌み嫌われることをやめて、主と仲良く、主とよりを戻して、 仲良く、常しえに、永遠に主と共に歩むようにするために主はあえてそのようにされているんです。ですからこれは、憎いから痛めつけるということではなく、愛しているゆえに、その痛い思いをさせて帰らせて、そして永遠の喜び、幸い、祝福に導き入れる、というわけで神の民というものはそのような懲らしめ、痛い思いを、ね、もし、主の道に反するならば、そういうことをすることが、体験することがあります。しかしそれは主の愛のゆえです。主はこのエルサレムという女、彼女を愛して、でそれで、彼女を帰らせようと、このことをするんですね。この53節から見ていきますと、53節から、私は彼女たちの囚われ人を帰らせる。ソドムとその娘たちの囚われ人、サマリアとその娘たちの囚われ人、また彼女たちの中にいるあなたの囚われ人を帰らせる。それはあなたがあなた自身の恥を負い、あなたが彼女たちを慰めた時にしたすべてのことによってあなたが恥じるためである。アーメン。で、まあ、前回のところを思い出してください、ね、ソドム、が、このエルサレムの妹、それからサマリアが、このエルサレムの姉、という、立ち位置になって、なんで本当に蔑みに蔑んだソドムが、私の妹なんだって、エルサレムは思うかもしれません、けれども、この地理的に、このエルサレムの、右を見れば、ソドム、左を見れば、サマリア、まあ、西の方を向いて右を見れば、ソドムなんですけども、このように、土地的な近隣関係があり、そしてこの、エルサレムも結局、元をたどればこのカナンの地、エブス人とか、ヒビ人とか、そういう邪悪な民族の中にいたところを主から、このように拾われた、という、ところですね。ですから、あなた、もともと妹はソドムだよ、お姉さんはサマリアだよ、あなたが蔑んでるかもしれない、けれどもあなたがしたこと、それはソドム以下だ、サマリア以下だ、先週見ましたね。なんでエルサレムが、ソドム以下になってしまうのか。それはソドムには神様の御教えはなかった、ソドムには主の奇跡は行われなかった。けれどもエルサレム、あなたは、主の奇跡をたくさん見たのみならず、死んでまでもが、神様の宮、神の宮までエルサレムの中に建てられたにもかかわらず、それでも主を蔑んで、そのような遊女のような遊女以下のようなことをした。だからあなたの罪はソドム以下だよということを、先週、聞きましたね。けれどもと主は言われます、けれども私は彼女たちの囚われ人を帰らせると、ありますね、53節に、しかも、53節を見ますとちょっと、不思議な感じがします。私は彼女たちの囚われ人を帰らせる。ソドムとその娘たちの囚われ人、サマリアとその娘たちの囚われ人、また彼女たちの中にいるあなたの囚われ人を帰らせる。なんとソドムが帰って、囚われ人が世界中に散っていて、それを帰らせるというんですね。ソドム、もうあのアブラハムの時代に、もう天から炎が降ってきて、それでもう地獄の火で焼かれて、もう当の昔にもう囚われ人になる前に、もう全部が全部、その邪悪な者たちは死んでしまったんじゃないか、じゃあ一体この、ソドムとその娘たちの囚われ人、どうして帰ってこれるのか、本当に、これは霊的な面において、本当に私たち異邦人、まさにソドムゴモラのような、ことをしてきました。ただ私たちはあのソドムゴモラのように神の教えを知りませんでした、ソドムゴモラは神様の教えを知らないまんまに滅ぼされたんですけど、しかし私たち異邦人も同じです。ユダヤ人は違います。ユダヤ人は神様の御教えが与えられて、その御言葉はこれが神様の基準ですよというのが与えられて、それ与えられて、その内容を知っておきながらにして罪を犯した。だから神様の御前において、本当にそれは罪深いことですけど、しかし私たち異邦人、神様を知らなかった。けれどもこの新しい永遠の契約、イエス様が 十字架の上で新契約を、ね、私たちに与えてくださいました。そのイエス様を信じる信仰によって私たちも、ね、救われて永遠の命を獲得できるというこの新契約、ね、において本当に私たちも信仰による義を獲得したんです。私たちもですからこのソドムのようにもう本当に以前は、ね、もう立法なし神様の基準抜きで、ね、生きてきたけれども、そんな私たちも主の身元に帰ってくることができるんです。ソドムのようにまた、ね、サマリア、これ北イスラエル王国の首都ですけれども、本当に異邦人のサマリアとまで、ね、蔑まれました。でその神様のことをちょっとは知っているけれども結局偶像礼拝の方に走ってしまったそういう人々も神様はその囚われ人を帰らせるというんですね。囚われ人、これシェブートというヘブライ語ですけども、これ要するに離散の民、ね、あるいは、全世界に散らばってしまっている、ね、そういう、人たちですね。それの人たちを帰らせる。ですから全世界に散らばっているんです、このソドムのような。けれども主に立ち返るべき生徒たちが、またサマリアのような生徒たちが全世界に散り散り、ね、なっている。そこを帰らせて主のもとに帰らせる、この帰らせるシューブというヘブライ語です。ですから、ね、シェブートとシューブ、この53節はですね、その言葉遊びがあるんですね。本当に全世界に散らばっているこの離散の民を帰らせる、今まさにですねそれが起こっています。新契約を主がイエス様が結んでくださいました。そして私たちはイエス様にあって神のもとに帰っています。ソドムのようなものだったものが、またこのサマリアのようなものだったものが、本当にこの囚われ人、人見舞いにおいて本当に罪に囚われてしまって、本当は良くなりたい、誠の神のもとに帰りたいと願っているそのような人々を神様は呼び出して帰らせてください。それが今この新契約の時代なんです。そしてこの54節も不思議なんですね。54節、ね、それはあなたがあなた自身の恥を負い、あなたが彼女たちを慰めた時にしたすべてのことによってあなたが恥じるためである、ね、なんといつの間にエルサレムは、ね、この彼女たちを慰めたんですね。サマリアとソドムを、ね、慰めた、ね、一体これどういうことか。これ前回の、ね、メッセージ聞けば、まあ、あーってピンとくるんですけども、要するにこのエルサレムがした、ね、この悪どいこと、その技、罪の技のゆえにむしろソドムや、ね、サマリアが正しいとされたんですね。この51節でも、ね、むしろ、ね、あなた方の姉妹たちを正しいとした。でそれで彼女たちは慰められたんです。どういうことか。異邦人がこのユダヤ人の犯した違反のゆえに慰められるということ、これローマ書に書いてあります。ローマの、11章ですね。ローマ11章11節です。ローマ1111に、まあ、12節も読みたいんですけども、要するに、ね、このユダヤ人の犯した違反、この違反のおかげで神様の救いが全世界に散らばるようになって、そして私たち異邦人も、ね、いかにソドムゴモラのようであったとしても、ね、それでも本当にイエス様にあって救われるチャンスが与えられた。ローマ11章11節から見ますと、では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。アーメン。この11節の彼らというのはすなわちイスラエルです。ユダヤ人です。彼らが、ね、違反したことによって救いが異邦人に及んだ。そして、12節でも彼らの違反が世界の富となった。ですからユダヤ人が違反した、そ ソドム・ゴモラ、またサマリアよりも罪深いことを行った。そのゆえに異邦人たちは慰めを得ることができて、すなわちイエス・キリストを得ることができて、そして彼らが、堅くなになったから、だから福音はユダヤ人のところから、全世界へと及んでいきました。それはイスラエルに妬みを起こさせるためだと、10節に書いてありますね。そうです、イスラエル、自分たちは先民だ、神様の教えを特別受けたんだ、独り占めして、それで一切宣教は しませんでした。けれども今や新約のこの時代、異邦人に対して宣教がもう活発に、教会を通してクリスチャンを通して行われております。そしてそれによって神様に救われて行く人々がどんどん起こされて、ユダヤ人は妬みを引き起こしているんですね。なんであいつらが、そういう妬みを引き起こしている。でそれでパウロは、この一人でも、多くの、妬みをもっとユダヤ人に引き起こさせて、でそしてユダヤ人をも救いに、引っ張っていきたいという、そういう志をこの、ローマ十章を読めば、パウロがそういう思いも持っております。そうです、ですからこのユダヤ人の違反が、それがきっかけとなって全世界にこの慰めが広がっていたんです。だからこの先ほどのエゼキエルの16章の54節で、あなたが彼女たちを慰めた時にした全てのことによってあなたが恥じるためであるって書いてあるんですね。そうです、イスラエル人が神様の御言葉をいただいておきながらそれを守らないで、むしろ、本当にこのエゼキエル16章の前半にあるように、本当に神様の御前によってとんでもない、みだらな、不自だらなことをして、でそのことによって、このソドム・ゴモラ、サマリアがなんとイスラエルを正しいとされて、でそれで、異邦人に救いは及んだんです。でも、イエス様はおっしゃいます、もし、このベツサイダ、コラジン、あなた方、のところに行われた技がソドムで行われたら、もうとうの昔にソドムは悔い改めて今も残っていただろう。ですからこのイエスの福音を受け入れないとするならば、どんなにかひどい裁きが行われるでしょうか。本当に私たちは気をつけなくてはなりません。そして本当にこの福音を受けた私たちは本当に主に対してもうどれほど感謝してよいのか、また本当に私たちはユダヤ人のためにも祈るべきです。アブラハムの子孫が、祝福されてイエス様を信じて、そして本当にこの救いに至るということ、これが本当に究極的な目的です。ローマの先ほど開いたところでも、本当にパウロが願っていること、これは、ユダヤ人が救われること、究極的にこのユダヤ人も救われて、そして、本当に彼ら、主に立ち返ってより一層、主に対して熱い、主に対する愛を捧げる、これが本当にパウロの願いであり、また主の願いです。この、エゼキエル書においてある通りに、本当にこのソドムとその娘たちの囚われ人、またサマリアとその娘たちの囚われ人、彼らを帰らせる、主のもとに帰らせるという予言、これ新約において成就するんです。そして、彼女たちのはそれによって慰めを受けるんですね。ですから慰めのきっかけを作ったのは結局ユダヤ人の違反、これが私たちに慰めをもたらして、ですから私たちはこのイスラエルのために、ユダヤ人のために、積極的に彼の救いのために祈るべきなんです。でエゼキエル書16章の55節見ますと、55節、あなたの姉妹たち、ソドムとその娘たちは元のところに帰り、サマリアとその娘たちも元のところに帰り、あなたとあなたの娘たちも元のところに帰ってくる。アーメン。ソドムとその娘たちは元のところに帰り、ソドムってもうあの塔の昔に異様で滅ぼされて今、潮の海になってるんじゃないのって、潮の海に、帰ってくる、物理的に、これですね、実を言うとエゼキエル書の後半で予言されてるんですね。あの主の宮から、 命の水が、ね、湧き出て、そしてそれが川川となって、そしてその水がこの潮の海に入り込むとき、そこは水が良くなって、そこが、ね、エンゲディからエンエグライムまで漁師たちが魚を取る場所になる予言がされています。視界が回復するんですね。イスラエル旅行された方、あの視界の 西海岸の方、ずっと南下して下っていったんですけど、その途中夏イマヤシがあのパームツリー、夏イマヤシがたくさん生えているところ、あのエンゲディ、その付近です。ちょうど視界の、真ん中らへんの西海岸で、そしてちょうど昔からのオアシスがあるところですね。そこから、エンエグライムまで、エンゲディはもともと今はそういうなんか潤ってるんですけども、昔ラビドの時代は、このエンゲディの洞穴で、サウルから逃げ隠れして、でそれで本当にもうカラカラな干からびたもう洞窟だらけの、あちらにはもう本当に洞窟がたくさんあって、洞窟に隠れればもう まず、人に見つかることはないんですね。そのようなカラカラな干からびたところに主が、水を、与えてください。命の水を、コンコンと湧き出させて、そこに入ると潮の海で生き物が生きられなかったところに生き物が生きるようになって、そのようにして、ですから視界が回復するんですね。ソドムが回復するんです。ソドムとその娘たちは元のところに帰り、サマリアとその娘たちも元のところに帰り、そうです。これもイエス様の時代成就しました。サマリアの、サマリアの女いましたね。彼女も本当に礼拝を求めていたんですね。そしてイエス様が来た時に本当に彼女は回復しました。サマリアの町々も回復しました。さらに使徒行伝にはその後ピーポがですね、そのサマリアの方に現れて福音を伝えて、多くの人々がサマリアにいてイエス様に立ち返った。実際このエゼキエル書の予言が成就したんです。ソドムもやがて成就するでしょう。そしてこれ霊的な意味でもにおいても、本当に全世界の異邦人、ソドムのようなサマリアのような主を知らず、主から離れて悪どいことをしていた者たちも、主に立ち返って、そして主のもとに帰ってくる、それが本当にこのエゼキエルにおいて予言されております。それもこれもみんなこの、エルサレムが、ユダヤが本当に主に対して、反抗して、主に失礼なことをして、そのゆえに福音が全世界に伝えられていったゆえです。でさらに、56節から、見ていきますけれども、56節、あなたは高ぶっていた時にはあなたの妹ソドムを悪い噂の種にしていたではないか。しかしそれはあなたの悪が暴かれる前のことであって、今はアラムの娘たちやその周りのすべての者およびあなたを周りから侮るペリシテ人の娘たちのそしりとなっている。あなたは自分のみだらな行いと忌み嫌うべき技の報いを受けている。主の見告げ、アメン。ですから、このイスラエルにおいては本当にずっと長い間歴史的にソドムは悪い噂の種としてきました。もう悪どいものの代表といえばソドム、これ現代でもそうですね。そういう、価値観、ソドムイコール悪いって、ありますけど、しかし当時のイスラエルは、しかしそれは、今はあなたが、本当にこのソドム以下のことをしている。でそれでアラムやペリシテに侮られて罵られて阻止となっている。今あなたはその自分のしたみだらな行いと忌み嫌うべき技の報いを受けてるんですよ、ということを、それを、エゼキエルを通して主は言っています。あなたが今そういう災いにあって苦しんでいるのはまさに、その自分のみだらな行い、あなたは、ソドムを悪口言って、悪いもの呼ばれしてい いたけれども、しかし結局のところあなたが今こうして苦しい目に遭っている、痛い思いしている、これはソドム以下のことをしたあなたの罪のゆえですよ、ということを主は徹底的に思い出させております。そして、さらに59節、誠に神である主はこう仰せられる、私はあなたがした通りのことをあなたに返す、あなたは誓いを蔑んで契約を破った。ここの誓い この原文直訳は呪い、アーラーというヘブライ語、アーラー、呪いという意味、そこから、誓い、契約という意味にも、使われます。イスラエルに対しては、モーセ五章を通して後に祝福と呪いが与えられておりました。もし主の御声に聞き従わず、その死を守り行わないなら、これこれの災いが起こる。それでも聞き従わないならば、その災いの度合いに7倍増して、もっとひどい災いが。それでも守り行わないなら、さらに7倍、もっとひどい災いが。あの、レビ記の、本に書いてありますね。その呪い、祝福と呪いのうちの呪いの方を、破りに破った結果、あなたが今こうして、今苦しんでいるんですよ、その呪いの契約をあなたが破った、あなたはその呪いを蔑んで誓いを破った。本当に私は蔑むべきではないんですね、本当に、あざけるもの、キリスト教を侮るもの、あるいはユダヤ教を侮る者たちは、本当に、何々してはならない、主はこうおせられという言葉を、なんか 軽々しく使ってですね、あざけるを的にしてるんですね、けれどもそういう呪いを蔑んだ人は呪いに遭ってしまうんです。主の言葉は完全だからです。けれども、この60節、主は本当に回復の予言をされます。60節、だが私はあなたの若かった時にあなたと結んだ私の契約を覚え、あなたと常しえの契約を立てる。アーメン。常しえの契約を立てると言われます。どのようにして、私はあなたの若かった時にあなたと結んだ私の契約を覚え、そうです。このエルサレムがまだ若かった時、私はあなたと契りを結んだ、この16章の最初の方に書いてありますね。その契約を主の側が覚えていてくださるんです。エルサレムはそれを破りました、人間は主と立てた契約、これをいとも簡単に破ってしまうようなそういう、性質があるんですが、しかし主の側が真実で決してそれを忘れないんです。若い時にこの私たちと立ててくださった契約、これを覚えていて、でそれでそのゆえに、あなた方と常しえの契約を立てる、あります。常しえに変わらない契約、これ、冒頭で宣言したところイザヤ書の55章なんですけども、ちょっとイザヤ書55章を開きたいと思います。55章の、1節から、3節を見ていきたいと思います。イザヤの55章の1節から3節、ああ、乾いている者は皆、水を求めて出てこい。金のない者も、さあ、穀物を買って食べよう。さあ、金を払わないで穀物を買い、代価を払わないで、葡萄酒と乳を買え。なぜあなた方は食料にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。アーメン。常しえの契約、ここにありましたね、ダビデへの変わらない愛の契約ですから、この契約は愛が伴っています、そしてこのダビデへの変わらない愛の契約、ダビデの子孫を通して常しえの契約が立てられると、第二サムエル記において、カエさんがダビデに常しえの契約を立てると、ダビデ契約、ダビデの子孫を通してその契約が、なっていく。ですからそのダビデの子孫、イエス・キリストです。 イエス・キリストを通してあなた方と常しえの愛の契約を交わすと、ね、神様はダビデに約束してくださり、それをずっとずっと神様は覚えておられるんです。ダビデの、ね、子供ソロモン、そのソロモンの子供、ね、レハブアム、それからその子孫子孫子孫、主の契約をずっと破り通しでした。ちょっとだけ主に立ち返ったこともありましたけれども、ずっと破り通し、そのダビデの子孫に対し、本当にイエス様を通して主は常しえの契約を、愛の変わらない契約を立ててくださいます。どのようにすれば本当に満足するのか、あなた方は本当に食料にもならないもののために、ね、金を払って、ね、腹を満たさないもののために労している、ね、どのようにすれば、ね、満たされるか、2節の後半に書いてあります。私に聞き従い良いものを食べようとあります。ですから私に聞き従い、主に聞き従うこと、これが良いものを得るコツです。秘訣で聞くこと、御言葉は耳を使って食べ、そして耳から聞いた御言葉を、これを口を通して宣言するんです。そうするならば御言葉を通して私たちは生きて満足して、でこの常しえの契約にへと入っていくことができるんですね。エレミア書においても、ね、この常しえの契約が、ね、出てきました。エレミア書においては、ね、あなた方に、ね、新契約を与える、ね、あなたの心、ね、思いを新しく作り変えて、ね、肉の心を、ね、本当に石のような心、肉の柔らかい心を与えて、でそして、全くあなた方を新しく作り変える。ですから新契約、これはですね、新しく作り変えられる契約です。旧契約、これは石の板に刻まれましたけども、しかし新契約は心に刻み込むと、ね、主は仰せられました。今私たちはそれをいただいているんです。この新契約、常しえの契約、これが主にあって結ばれる。それゆえに私たちは主と共に歩むことができる。ですからこの以前のイスラエル、エルサレムはこの契約を守ることはできませんでした。むしろ主に忌み嫌われることをし続けてしまった。けれども今新契約をいただいている私たちは、その主の御言葉が、主が私たちの心に刻まれており、そして本当に主の契約の中で喜んで生きることができるんですね。旧契約の人はもう我慢して、ね、ちょっと羽を外したいけども、けれども神様の言葉怖いから、だから、ね、お父さんの目が光ってるから、ね、だから、無理やり、ね、これを守るんだというところあったかもしれません。けれども私たちは本当にこの心の板に刻まれて、御霊が、ね、私たちの心に御言葉の筆を刻み込んでくださって、そしてその私たちの心の地にある御言葉が私たちを先導し、私たちをしてこの主の契約を守らせてくださるんです。ですから私たちが本当に今生きている時代は幸いです、ね、無理やりなんか守りを行おう、ね、ということではないんですね。本当に御霊に従って歩むときに、この、ね、新契約にあって歩んでいくことができるからです。さらに61節から見ますと、エゼキエルの16章の61節から、私があなたの姉と妹とを選び取り、あなたとの契約には含まれていないが、私が彼女たちをあなたの娘としてあなたに与えるとき、あなたは自分の行いを思い出し恥じることになろう。私があなたとの契約を新たにするとき、あなたは私が主であることを知ろう。それは私があなたの行ったすべてのことについてあなたを許すとき、あなたがこれを思い出して恥を見、自分の恥のためにもう口出ししないためである。神である主の御告げ、アーメン。主ご自身がこのエルサレムを選んでくださって、そして、姉と妹を選び取って、そして彼女たちをあなたの娘として与えると、この61節に書いてあります、あなたとの契約には含まれていないがと書いてあるんですけども、これ、まあ、原文的にはあなたとの契約によってではないが、というふうになります。 ですから旧契約、これ、ね、異邦人を、ね、救う、ということ、それ、まあ、確かに少しだけはあったんですけど、しかし、ね、こんなに大っぴらではありませんでした。しかし、ね、新契約、ね、においてはこの姉と妹、すなわち、ね、ソドムやサマリア、異邦人を、ね、それを救いへと導くという、ね、そのことが、ね、あり、そしてこのソドムやサマリアをあなたエルサレムの、ね、娘としようあるんですね。霊的に言い換えるならばこうです。私は、ね、異邦人、ソドモのようなゴモラのような異邦人たちをユダヤ人あなたの娘として与えよう、ね、まあ、そういうことになるんですね。今まさにそうです、ね、ローマ書に書いてあるんですけども、ユダヤ人は私たちの長男です、ね、一番最初に神様から立法をいただいて、一番最初に神様の道に歩み出した民、それが私たちの長男である、ね、ユダヤ人ですけども、私たちはですからそのユダヤ人を通して、ね、イエス・キリストの福音が伝えられて、そしてそのイエス様を信じる、ですからユダヤ人は長男です。そしてそれに連なる私たち、ね、異邦人はイエス様に会って神のために加えられて、そしてこのユダヤ人にこの娘として与えられたのは実は私たちなんですね。アブラハムは神様と契約を結んだ時、星を見なさいと空を見上げました。私はあなたの子孫をこのようにすると、ね、本当に星空に輝く星々、ね、海の砂よりも多く空の星々、そのような子孫たちを私はアブラハム、あなたに与えると。そのアブラハムが見た星々の中に皆さんも入ってるんです。皆さんも含まれてるんです。異邦人、皆さんも本当にイエス様にあって信仰の父アブラハムというふうに言いますね。アブラハムは私たちにとって信仰の父です。この信仰の父アブラハムにあって私たちも神の民と、いうふうに自ら告白することができるんです。神の民とされた私たち、これは誠にこのユダヤ人の、ね、この違反、これによってもたらされていきました。しかしじゃあユダヤ人はそのまま放置しておくのか、いいえ、そんなことはないんです。ユダヤ人も最終的には、ね、この異邦人の時が成就した時にユダヤ人にも本当にこのイエス様を信じる心が起こされて、そしてその時本当にユダヤ人たちはもう本当に胸を打ち叩いて、本当に、ね、独り子を失った時のように本当に嘆きに嘆いて、自分のしたことを本当に悔いて、そして全国民が神の民として、ね、本当にイエス様を通してイエス様を受け入れる人々は全て神の民となるんです、ね、そのことの成就が本当にこの、ね、エゼキエル16章にもうずっと長い間記されておりました、ね、そして62節において私があなたとの契約を新たにするとき、あなたは私が主であることをしようと言います、ね、あなたとの契約を新たにする、ね、まあ、原文では新たという言葉はないんですけども、まあ、ですから他の訳では、ね、まあ、口語訳とかで私があなたとの契約を結ぶとき、ね、あなたは私が主であることを知ろう。けれども新契約、確かに、これは新たに結ばれます。エレミア書の32章、ちょっと開きたいんですが、エレミア32章の、38節です。エレミア書の32章38節から、彼は私の民となり、私は彼らの神となる。私はいつも私を恐れさせるため、彼らと彼らの後の子らの幸福のために彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らから離れず彼らを幸福にするため、彼らと常しえの契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように、私に対する恐れを彼らの心に与える。私は彼らを幸福にして、彼らを私の喜びとし、真実を持って心を尽くし思いを尽くして彼らをこの国に植えよう。 誠に主はこうおせられる。私がこの大きな災いを皆この民にもたらしたように、私が彼らに語っている幸福も皆私が彼らにもたらす。アーメン。ここにおいても常しえの契約が結ばれると書いてあります、彼らは私の民となり、私は彼らの神のとなる、そして本当に彼らこのイスラエルの人々に対しては、本当に大きな災いをもたらしましたけれども、それと同じように、この民にもたらしたように、私は彼らに語っている幸福も皆私が彼らにもたらすと書いてあります。本当に神様のそのご計画、それは遠大なものです。人は神様の契約、これを破りに破りました。破るしか能がありません。肉には、罪の棘が刺さっていて、それゆえに神様のその聖なる基準に人は到達できないんです。しかし主はそれを憐れんでくださって、イエス・キリストを送ってくださいました。イエス様を通して常しえの幸いの契約、常しえの愛の契約、決して破られることのない、人の側がもはやもう立法と自分の心別物じゃない、なくなるんです。かつては別物でした。立法は石の板に、けれども心は自分の赴くままに、それがもはや新契約においては私たちのこの心の板に御言葉が書き記されて、そしてそれに歩むことができるようになる。ですからもう無理やり無理くりではなくなるんです。イエス様にあって、こうしてソドムゴモラのような者たちが救われて命へと導かれるんです。本当にこのことはユダヤ人の違反によって、それが全世界に広まるようになりました。私たちはそれゆえユダヤ人のために祈るべきです。そして本当にこの救われたことを感謝しましょう。皆さんが本当にこの新契約の中において生かされたもの、また御霊によって私たちの心の板に御言が刻まれたものとして、神様と共に歩み、そしてますます全世界と福音を伝えて、そしていち早く主の日を来たらす、そのような働き人である皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではいただいた御言葉をそれぞれが思いつつ、それで与えられたことを主に祈る時をしばし持ちたいと思います。
では主の皆を呼びます。せーの、
主よ主よ主よ、
愛する天皇様、この尊い尊い御言葉を通して私たちの過去がどうであったか、今現在がどうであるか、まだ私たちの未来がどうであるか、そして私たちと関わったこの全世界の歴史がどうであったか、今どうであるか、後の世界の歴史がどうであるか、それを主よ、あなたはこの御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。私たちは本当に人間の目にさらされて見える時、生まれたての赤ん坊でへその緒も切っていない、そのような血まみれの赤ん坊でした。そこを通りかかった主が、主ご自身の愛憐れみ許し、その恵みによって罪によって捨てられている、本当に身動きが取れない赤ちゃんのような私たちを、あなたはあなたの愛憐れみ許し、その恵みで育ててくださり、 あなたの御手による素晴らしいその育ち方、そして着飾られた私たちのこの風貌、それはもう全世界に、全世界に本当に憧れの窓、まさにそうでした。本当にイスラエルがあのエジプトからあなたに会ってあがなわれて、そこから出てきた時、そして荒野の40年を通して、あの当時の世界はイスラエルに憧れ、イスラエルを恐れ、イスラエルに手放し、イスラエルに敵対したものは全部取り除かれて、そしてイスラエルは幸せになることができたことを私たちは知っています。主にあっていたせり尽くせりをいただいて、蝶に蝶がつくぐらい、あらゆる面において幸せ者になったイスラエルが、神と人の前でやったのはソドムとホモラ、まだこのサマリアに引き劣らない、本当に恐ろしいまでの罪を犯して、そしてまだ元の本当にどうしようもない姿に戻ったことを私たちは知っています。彼らの赤ん坊の時代は主が拾ってくださいました。彼らがイエス様を知って、律法が与えられて、礼拝が与えられ、神殿が与えられ、そして御言葉を与えられた後に彼らがやったことは、律法や神への礼拝がないサマリアやソドムよりひどかったので、サマリアとソドムがイスラエルのありさまを見て慰めを受けた。わあ、私たちいい人なんだ、私たちはいい人ね、あの人に比べていい人ね、あのイスラエルに比べていい人ねと慰めを受けたと、今日の聖書は私たちに教えてくれました。主よ、私たちはこの時間あなたに心を痛めて告白します。私たちのこの時代においてのこの生き様が、私たちを見た時、あの人を見ると私はマシや、あの人を見ると私はいい人だねと思われるような節が私たちにありました。主よ、あなたが憐れみ許してください。信じてない不信仰のものより夫婦生活がままならない、子育てもままならない、社会生活においては力が衰えている、あらゆる面において信じてない人より私たちの様がひどく、そして信じてない彼らが私たちを見て慰めを受けるようなことが私たちにも本当に少なからずあったことをこの時間告白いたします。主よ、あなたが許してください、許してください、許してください。そして主よ、私たちのこの悪事を見て誰かが慰めを受けて自分がいい人だと、そう自分を評価することができたとするならば、その評価にふさわしく本当にもっともっと悪を見て悪を憎み、そして善に励む人へと変えられますように、主よ、あなたが私たちを本当に憐れんでください。この時間私たちはあなたに祈ります。主よ、私たち自身が本当に傲慢でどうしようもないものとして、でも行いの面においてはその傲慢に至ることがなく、本当にどうしようもない込みだめみたいな腐った匂いをプンプンしているものでした。傲慢であるならばそれを聖なるプライドへと変え、イエスキリストの御言葉に沿って歩むことができる、 そして傲慢ではなく聖なるプライドを持った者としてこの地上を歩むことができますように。主よ、あなたが私たちを助け祝福してください。イエス・キリストにあってイスラエルの回復を願います。イエス・キリストにあって私たちの回復も願います。そしてイエス・キリストにあって主よ、もっと多くの異邦人がイエス・キリストへと立ち返りますように。そして真の私たちの本当に産んでいないけど産んだ子より本当に素晴らしい娘を得ることができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。神の子供でありながらイエス様の兄弟でありながらサマリアの兄弟、ソドムの妹みたいに立ち振る舞ってきた私たちをあなたが許してください。許してください。許してください。そして私たちの中からソドムとサマリアの兄弟や妹の類をあなたが取り除いてくださって、神の愛された本当に最も信仰と希望と愛によって飾られた一人一人のキリストより生まれたものでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝いたします。主よ、私たち一人一人にあなたが永遠なる契約を、あなたが結んでくださいました。新しい契約が本当に結ばれて、まだ拾われて、まだ救われて、あなたの子供としてのその座を回復することができますように。主よ、あなたが祝福してください。イエスの皆と血潮と命と栄光によって、主よ、心に刻まれた言葉によって道しるべを得て、本当に悪魔サタンの道具に過ぎなかった私たちの手足がこの地上でのあらゆる光のまた主よ良き働きの手足となりますように。主よ、あなたが祝福してください。主が今日私たちに与えてくださったこの素晴らしい恵みの言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられる今日の御言葉をもって私たちを養ってくださったイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、
アーメン、アーメン、
あなたを守られますように。
アーメン、アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。